フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
はい、さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
では進んで
横山見てる三国志の60巻が見えた。
ここまでね、まとめてもらったんだけど、
うん、
もう少し延長戦ということで、ここからさっきもちょっと話したけど、水を得る方法って、やっぱりどうしても水ってね、すごく備蓄すると、量も多いし重たいしで、1リットル1キロは当然ありますんで、
そうですね。
できるだけ水をね、備蓄は当然していただきたいんだけど、プラスで得る方法をね、ライフハックと言いますか、いろいろ裏技がありますので、それをお伝えしたいと思います。
あ、なるほど。
でね、ろ過、さっき言ったけど、ろ過する方法。できれば浄水器で。
うんうんうん、
でこの浄水器にはね、吊り下げて少しずつろ過する。重力で落としていくっていうタイプとか、あとボトルに入れて、ね、押し出すタイプなんかがあるんだけど、
うん、うん。
エンテコのね、安い浄水器、もう僕は持ってはいるんだけど、本当に役に立たないって、うん。全然ろ過しないやんとかね。ただね、文句言ってる人の、文句で言うかね、全然使えねえって言ってる人のやつ見たら、本当に泥水を入れてたんだけど、
うん、
泥水は無理。基本的に魚が住める程度の水っていうのがね。
あ、なるほど。
うん。
が、わかりやすいですね、それね。
うんうん、魚が住めないような水は、ろ過しても飲まない方がいい。
うんうん、そういうことですね。
うん。そういうものは、怖い怖い、本当に、まあ、本当に毒物が入ってる場合もあるし、
うんうん、
今から湧き出してるから大丈夫と思ったらそうでもなかったりして。
うん。
うん。単純に
水
が見えるのは、苔が生えてる川とか、湧き水のところにね、苔が生えてる場合は、毒素が非常に少ないっていう。う
ん、ああ、なるほど。はい。
うん。それから、沢ガニが住んでるとかね、小川に。
ああ。
沢ガニが住んでるってのは、ね、透明度というかね、綺麗さでは一応、一級っていう形になるんで。
なるほど。
それが見極める方法かなっていう。
うんうん、
例えば、温泉が湧いてる近くの川なんていうのはすごい酸性が高かったりとか、
うんうんうん、
そういうのもあったりするんで、どの水でも飲めるわけでは当然ないということだね。
ないと。そういうことですね。
うん、は
い、
で、鉱石の重金属が混ざってるとかね、いうこともあるんで、うんうんうん、で、川下に行けば行くほど雑菌が入ってるとかね、バクテリアがいるとかね。
うん、
うん、だから、まあ、上流なほどいいのは当然いいんだけど、
うんうん、
まあ、井戸だってね、地震で井戸が濁るってこともあるし、
うん。
普段飲めてる井戸が使えなくなってたりとかね、そういうこともあるんで。
はいはい。
はい。まあ、何してもその浄水器というのが、
怖いな。
あるのが理想です。
うん、はいはい。まず、それを探さないとね。
何をろ過するかって言ったら、砂粒っていうのをまず取り除くわけね。
うんうんうん。
ただ目に見えないバクテリアとかバイ菌、溶け込んだ化学物質なんかはろ過できないんだけど、この辺はちゃんとした浄水器なら 99% とかね、99.9% ろ
取れるんだ。
取れたりもするんだけど。
うんうんうん。
で、魚が住める程度の水だったら、ろ過して10分間沸騰させれば飲めるという。
なるほど。ろ過してから10分間沸騰させるんだよね。
そうね。うんうん、ろ過というか、浄水してね、今使った浄水器でね。
はいはい、禁止だ
ね。で、あまりにも汚れた水っていうのは、ろ過器の、とかね、浄水器の、寿命を短くしちゃうんで。
う
ん、
そうだよね。
うん。だからさっき言った、まず沈殿させるとかね。
うんうん。
あとは、沈殿させた上積みを取って、で、コーヒーフィルターに通すとか。
うん、うん。
だからコーヒー飲まない方もね、ぜひ100均に売ってるんで、コーヒーのフィルターと、コーヒーのカップ、フィルターするね。
うん、
うん。うん、コーヒーフィルター。を用意すると。
すごいね。ろ過器に使えるんだね。
うん、これ非常に役に立つんで。
うん。
ぜひ持っといてほしいなと思います。あとさっき言ったね、ティッシュペーパーでもろ過できるんで。
うんうんうん。
うん。で、あと、雪がある地域だったら雪を溶かしてろ過する。煮沸するっていう方法もあるね。
うん。
あとは、水を得る方法だけど、風呂の残り湯。これはでかい。
うん。
家族4人ぐらい入ったぐらいだったら、全然、煮沸10分で十分飲めるだって。
素晴らしいね。
あと、もともとカルキも入ってるから、雨水と違って、5日間放置しても腐らないだって。
うん。
だから5日間は水に心配なくなるっていうね。
あ、抜いてるわ。
なので、できれば朝までは水置いとくとかね。
うわ
ただね、あんまり置いときたくないけどね。
珍しいかな。うん、そうだね。
正直湿気のこと考えると、風呂上がったらすぐ洗いたいとか。
そうだね。
うん。
洗ってるね。
安心感で言えば、もう本当の安心感は、もうお風呂を入れる前に抜くと。
いや、水死ぬほど買ったか。
これね、衛生とかね、その湿気とか、どうしても気にしちゃうんだけど、うんうん、ただまあ家族の飲み水になるかもっていう命の水と思ってみると、できればっていうとこだね、これ。
そうだね。
うん。あとは、雨はね、絶対降るとは限らないじゃん。雨水を集めるっていうのは非常に難しいところではあるんだけど、逆に。
そうだね。
ただ雨って、大気中のね、土ぼこりとか、
うん。
煙とか、そういうものをね、そういう汚れを凝結核って言うんだけど、それを中心にして水分が集まってきて降ってくるんで、必ずゴミが入ってんだよね、雨粒一つには。
ああ、そうだね。うん。
うん。さらに落ちてくるときにも集めてくるんで。なんで
大気中のゴミの集まりです。
そう。だから、雨水集めるんだったら、降り出しよりは少し待ってからの方がいいみたい。
うん。
大気中の汚れが減ってるからね。うん、
すぐにやったら。
ただそれでもね、ろ過することですぐ飲めるようになるんで。
そうだね。水は強いよね。
緊急時にはかなり助かります。ただ水道水と違ってさっき言ったね、カルキが入ってないんで、雨を集めて2日ぐらいでもう腐り始めます。だから使えるのは2日以内。その日と翌日ぐらい。
翌日ですね。
結構厳しい。夏ならもっと早く腐ることもあるみたい。
うん。
だけど、まあ、二日もう経ったなと思ったら、中性洗剤少し入れて、腐りにくくしてから、下水道が生きてるならね、トイレの水にするとか、いう方法はあるけどね。洗濯の水にして捨てるとかね。で、さっき言った雨水の場合、一軒家だったら屋根の雨どいがね、壊れてなければ、そこから集まった水を、壺とかタンクとかね、何でもいいからもう集めるっていう方法。うんうん、で、風呂場に近かったら、ね、ホースとかビニール袋なんか改造して、湯船に溜められたら、なおいいよね。
うんうん、そうだね。
大量に。で、マンションの場合、どうするかっていうのがあるんだけど、
うん。
物干し竿を2本用意して、
はいはい。
逆ハの字、まあ V の字って言ってもいいかな。
はいはい。
にします。で、そこに大きいビニール袋とか、キャンプ用のタープとか、うん、あと、レインウェアとか、ポンチョとかね。そういう、まあ、要は雨が集めれるもの、布を端から端に巻きつけて、
はいはいはい。そうだね。
うん。サランラップで巻いていってもいけると思う。工程が少しずつ重なるようにね、巻いていけば、サランラップでも集めれるんで。うんうん、で、そういうあるもので工夫しながら、それをね、最後に工程をロープとかガムテープで固定して、
うんうん、
で、ベランダから外に出せば、雨水がね、一点集まってくるんで。
そうだね。そこは難しいけどね。外に出せばっていう工程がね、
もう持っとかないといけないだろうし、落としたら大変だしっていうね。
そうだね。
うん。まあ、雨量にもよるけど、
そうだね。
うん。土砂降りだったら大変だろうけど、まあ、普通の雨ならそれで集めれると思う。
うん。
じわじわと。これ命の水だからね。そう、
難しいな。
うん。
そうだよね。
まあ、さっき言った落下に注意っていうところとかね。
うん、うん。
まあ、落下防止にね、ロープで、ね、ロープでどっかに結んでおくとより安心だけど。
マンションでしたらね、下の方に大体上からの水が、こう、だーっと、まとまって落ちてくるので、うん、そこのところに。
殺到してるかもしれない。
バケツ用意して、ザーって。まあ、汚いけどね。
いや、でも見えるとこにないんじゃないかな。そのまま下水に流れてることが多いからね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、当然途中壊れてるっていう場合もあるし、汚れも集めてくるから。
うん、そうなんだ、
ね。できれば雨水を直接集めたいとこだね。
そうだね。
うん。
あれしときます。雨傘を反対にして。
絶対それ、でも、雨の雨量によってはそれでも集めると思うけど、
ね、
うん、さっき言った、ここに巻きつけて V の字作るっていうのはね、結構集めれるらしいから。
うん、そうだね、広いもんね、面積はね。うん、
まあ、一軒家だったらいろんな方法があるんだけどね、うん、まあ、この辺は。
そうですね。
はい。それからね、他にも井戸を探すっていう方法あります。これ防災用井戸とかね、災害時協力井戸っていうのも存在しまして、これを事前に調べておくと、あの時あそこに行けばいいっていうのが頭に浮かべばラッキーですね。
街中に井戸あるかな？
街中にも意外とあるんですよ、これが。何しろ、なぜって江戸時代はみんな井戸を使ってたから。
ああ。
だから意外とね、意外と残ってる。ただ、 水質が何とも言ってもね。
そうだよね。
だからその、うん、防災用井戸とか災害時協力井戸っていうのは飲めないけど洗濯物には使えますよとか。
ああ、なるほど。
うん。あとまあ飲めるものもあったり、ね、一応うん、調査してあったりね。まあ地震とか土砂災害で水質が変わっていて飲めなくなっていることもあるんで注意というところはありますね。
そうですね。
はい。次に川の水。まあ何遍も繰り返すけど、魚が住めるレベルの川の水なら、ろ過と10分以上の煮沸で飲めるようになります。
うん。
ただね、地震発生時にはね、トイレ問題から川に用を足すっていう人もいないとも限らないよね。
それは多い気がするな。トイレがダメになるんでしょ？
うん。もしくは、
男性陣がやりかねえな。
あと津波がね、混ざってて海水も入ってるとか。
ああ、あるね。
まあ、ヘドロも入ってるとかね。
うん。
っていうこともあるんで、まあ、なかなか難しいとこはあるんだけど。だから市街地抜ける川とか下流の水ってのはあまりおすすめはできないですね。
そうだよね、そう。
一級河川。もしくは、まあ一級河川でもね、できるだけ上流ということになるね。山の中たちになるんだけど。うんうんうん、だからまあ上流の綺麗な湧き水を得たいところなんで、これも平時からね、山に湧き水がないか調べておくと安心です。って言ってもで僕調べてみたいんだけど、神社、それから元山城の、うん城跡とかいうところにはね、湧き水がある可能性は非常に高い。
うん。
うん、ね。
それを元にして作られてるイメージになるもんね。
そう。うん、この家の近くだと、半田山っていう山があるんだけど、
うん、
この山にも小さな湧き水が出てるところがあるらしい。
お、う、
ぉ、ん。あそこにあるんだと思えば、行けばね、ね、まあ、さっき言ったね、苔が生えてれば、ほぼ毒性がないか低いっていうのを知っていると、まあ、判断の材料にはなるね。
そうだね。うん。うん
で泥水しか入手できないときは、さっき言った、バケツでね、一晩寝かせて、重力で汚れを沈殿させてから、まあ、翌日上積みをすくって、ペットボトルの底にティッシュ詰めてね、底とか口の方か。うん、で、ぎゅうぎゅうに押し込んどいて、そこに、まあ、コーフィルターでもいいけど、上積みをね、入れればね、ある程度どうかできるんで。ね、で、さっき言った夜間を使った蒸留水っていう方法があります。うん
どちらも使いたいですね。
穴を掘るっていう方法。
うん、うん。
土を大きく掘って真ん中に重さのある器。これ重さのある器って大事なんだけど。
うん。
で、その周りに泥水をまく。泥水じゃなくてもいいんだけどね。まあ、水をまく。で、穴を塞ぐようにビニールシートなんかを少し緩めに張って、で、縁をね、うんうんうん、土で埋めたりとか、なんか物で押さえるなりしてから、最初に置いたね、器の真上にビー玉なんかを置く。こうしてもいいけど。
はい、あ、サバイバルで見たやつです。
そうですね。
斎藤隆夫サバイバルでも、あっという間に消しますね。
で、太陽光で水分を蒸発させると、
ね、
蒸発した面水分がビニールに当たり、ビニールから集まって、真ん中にね、うん、さっきの重しを集まっていって、水滴が落ちると。
うん。
下のコップなりね、重さのある器に集まっていくわけだけど、
うん、
これ海水でも、なんならおしっこでもね、これ使えば飲めるようになりますんで。
そうですね。
本当にサバイバルだけど、最終
サバイバルですね。本当です。
でね、他にもあってね、ズボンの膝下にタオルを巻きます。
うん。
で、朝露がついた草原を歩いて湿らせて、それを絞って水を得るとかね。
あー、なるほど。朝露か。
そう、朝露を集める。
そうですね。
うん。それから、テントで寝ると、内部に結露するんだけど、
うん。うんうん、
綺麗なタオルで拭き集めて絞るとかね。
なるほど。まあ、それも汚いけど、
汚くて。
汚いけど、もう雑巾の匂いがする水だけどね。うん。
いや、だから綺麗なタオルでね、集めてほしいとかだけど。まあ、そういった知恵と工夫でね、うん、ともかく水分っていうのを集めていくと。
うんうん。
多分生きる目的がほぼほぼ水分を集める、食料を集めるっていうね、原始的な行動になってくると思うんで、大規模災害の場合は。
うん。
一応岡山だと、南海トラフの時には2ヶ月給水車が来ないというふうに言われています。
すごいね。
上水道、下水道も壊れてね。
うん、うん。
その時点で2ヶ月耐えろって言われるから、まあ本当になんとか水を集めるというふうにしてほしいと、
うんうん。そうですね。
で、さっきろ過器、もう浄水器みたいなレベルまで作ることもできますんで、自分でね。
うん。
最後にね、子供の夏休みの宿題。で、本格的な手作りろ過器をぜひ作ってみていただきたいです。うん、もしくは大人の、
それは、
趣味と、
ね、
ほとんどの、
本当に役立つもんね、
材料は、100均で手に入りますんで。
うん、うん、うん。
は い。まず、空のペットボトルの 1.5 リットルから2リットルのもの。それから、布、バンダナとかね、手ぬぐいでいいんだけど。あと、ティッシュ。
うん。
小石砂利活性炭砂。この小石砂利活性炭砂っていうのは、もう100均に行けばあるのはあるんだけど、
うん。
うん。いろんな活性炭の形であるよ。靴の中敷きというかね、下敷きに。
ああ、あるね。
活性炭使ってますとかね。あと、匂い消すためにの活性炭とかね。いう感じで手に入るんで。うん、あるね。で、園芸用の砂とかね、うん、砂利とか小石。
うん。
この辺りを、うん、まあ、まず集めて、材料をきれいに洗います。で、材料をきれいに
洗う。材料をきれいに洗う。
まあ、洗っといた方がね。
そうだね。まあ、そうだよね。
うん。
そうだね。まあ、災害になるとしても、ね、工作で作っとく、最初に作っとくですからね。
そうだね。洗って乾かしていくとね。うん。で、ペットロボトルの中に、まあ、全部乾いたら、別々に詰めていくんで、まあ、一緒くたにして洗わないことね、もちろんね。さっきの材料を。
うんうん、
で、次にペットボトルの底をカッターで切る。で、切った縁にはね、テープを貼って怪我をしないようにしといた方がいいね。
うん。
怪我は本当にできるだけしたくないから、緊急時には。
そうね。
で、一部穴をね、両端に穴開けとけば、そこに紐を通すと、ぶら下げ系といたりとかできるんで。
うん。
うん。紐を通す穴も開けてといってもいいかもしれないね。
そう
ね。で、キャップを外して、キャップに霧とかで穴を開けます。で、ここからね、ろ過された水が出てきますんで。で、ペットボトルに材料を詰め込んでいきます。まず、逆さにして、ティッシュペーパーを詰めていく。で、次に小石、砂利、活性炭を隙間ができないように入れていって、その上に洗った砂を入れる。で、その上に丁寧に布を敷き詰めていきます。これで、ろ過器の完成。
ですね。うん。
で、ろ過したい
水。ティッシュってすごいね。
うん。ろ過したい水を静かに入れていくと。で、そうすると入れた水がゆっくりろ過されてキャップから落ちてくるんで、ぜひ試してみてね、それ実験として。ただ
いいの抽出みたいです。
もう本当にね、これは緊急時に使うもんだから、
うん、
水はろ過されてるけど、バイ菌がね、絶対入ってないとは言えないんで、水道水をね、ろ過してもあんまり意味ないじゃん。
そうだね。
なんで、まあ、本当に泥を入れて実験してみるなら、まあ、その時は観察だけにしといた方がいいね。飲まずに。
そうですね。体験のはかきにくいですね。うん。
でも、割と汚いやつが、あ、こんなに綺麗になるんだっていうのは多分わかると思う。
うんうん。
うん。ただもう、当然汚れがそれついちゃうんで、一回実験するとこだけ汚れちゃうんだけどね。
ねうん、だよね。そうだよね。
まあ、実験としてね、やるなら、まあ、そうやって2個ぐらい作ってもいいし、片方は実際に使うとかね。うん、まあ、とても言えないけど、飲んでみようとかね。
うんうん、そうだね。言えない。とても言えない。
言えないですところですけど。うん、はい。
はい。
ということで、こうやってお子さんにもね、楽しんでいただいて、ぜひ作ってもらえれば、
うん。
赤いね、やつを買ってもらうのが一番いいですけども、気休めでもいいからね、一、うん、個作って置いといてもらえれば。
そうですね、もう、今年の夏はもうこればっかりでいきましょう。
ぜひ
ぜひ。ぜひ周りの皆さんに勧めていただいてね、もう、ね、
うん。
もう。
で、防災意識もね、
ぐらいの感じ、
防災意識も高まっていくと思うしね、子供のね。
そうだね。本当に一回作っとくと、これは一生使えるもんね、うん。あの時作ったことがある。
そうね。
っていうのはね、確実に役に立つよね。
うん、そう。で、まあ、いろんなこの順番もあるんだけど、うん、まあ、よりろ過できる方法とかね、こういう順番の方がもっとろ過できるとかね。いろんなパターンもあるんで、また調べていただいて、
うん。そうですね。
うん。あくまでろ過器ね、常識はしない。ことで。はい。まあ、これで以上。とりあえず、今回はね、水の重要性というのと、水を集めるライフハックといいますかね、をお伝えしました。
ね、
はい。で、この遠く水さえあれば、割と生きられるっていうのをお伝えしましたんで、
はい。
はい。備蓄品、ぜひ、こんな面倒くさいことしたくないとかね、綺麗な水飲みたい、安心して飲みたいという方は、ね、長期保存水を大量に、買っていただくのが安心ですが。
一番安全ですかね。はい。うん、
だ国がね、だいたい3日から1週間、食べ物も水も備蓄してくださいっていうふうに言ってるんだけど、これはね、はい、家庭内で備蓄できる限界がこのぐらいだろうっていうところで決まってるんだよね。
うん。
うん。
なるほど。
それを聞いて、あ、3日から1週間で助けが来るんだと思わない方がいいです。僕は2ヶ月来ないと思って準備してるんで。
確かに。 心構えが違うよ、ね。
最悪を想定してるからね。ね
まあそうだよね。一番間違いない。うん。
ということでね、まあ今回のね、言った話を頭の片隅でもね、覚えてもらえれば、あの方法があるとかね、うん、思いついてもらえたらいいなと思って。うん、はい。ということで、今回は防災士ヒロシの、はい、まあ、防災に、ね、ついての、防災士のお話と、まあ、今回は備蓄品の水ということで、うん、一番大事な水のお話をいたしました。
水に対する意識の低さが、早いほど。
何しろ、ね、世界の中でもね、こんなね、安全で美味しい水が、キュッとひねったら出てくるなんてね、そんな国は本当少ない
から。ないですからね。
うん。
本当そう。
ね、本当普段のね、水のありがたみを感じるけど、ということで、まあ、今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さようなら。
さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
これはすごいね。本当にもうドラえもん超えるわ。
水だけでね、大長編になっていくね。
大長編、大長編ドラえもんやん、これ。
ってことでした。
このシリーズ化はなかなかすごいね。
まあまあ、
ね、まあ、オッケーオッケ
ー。まあ、少しずつやっていこう。あの、うん、またね。うん。
あ、そう、いやいや、もう、あの、一人語りのがいい、多分。
もう、嫌になってるじゃん。
間違いない。もう間違いなく一人語りのがいい。間違いなく一人語りの方がいいと思う。もう、もう間違いない。もう、だってもう見えたもん。あ、これは大長編ドラえもんになる。
一人だとあんま話す気がないんだよな。
もうね、本当に一人語りの方がいいと思う、これ。
もしくはね、防災士の、ね、女性でもいたいいなと思ったりしたけどね。
うん、ああ、そういうのは。
男女の声ってやっぱり聞き比べ、ね、聞き取りやすいじゃん。
うん、
ね、防災士の、ね、女性でも。
ポッドキャスト。
一緒にね、ポッドキャストで、うん、その防災専門のやつ作れたら一番、ね、世のためになるだろうなと思ったけど。
本当できればもうあれだけど、ポッドキャストに収めてほしくないけどね。本当はガチで佐藤くんがやって、それをあの YouTube やら何やらとかにも上げてほしいけど。
どうそれはでも
本当に役に立つ。やってんのかな。ああ、
やってると思うよ。
あるかもね、その防災士チャンネルぐらいあるよね。そりゃそうだよね。
絶対あるって。
いや、
うん。
まあね、絶対あるだろうね。
うん。
でも今度は大変だけどね、音声コンテンツはね、そんなに手かけなくて済むから、その分はいいよね。
ね、それがいいとこだよ。
うん。
あとはまあ、
それがいいとこだよね。まあそうだね。
アップルのポッドキャストはさ、保存できるからさ、通信状況が悪くても、うんうん、ね、保存さえしてあれば、いつでも消えるとかね。
ああ、そうだね、消えるからね。
うん。そういう良さもある。
これは良いと思う。
うん。
うんうん。